皆さんこんにちは、ハロー通訳アカデミーの上山です。本日は2021年度第2次口述試験対策の2次セミナー第1項 YouTube 版のご紹介でございます。早速ですが、下記のテキストを見ながらこの音声ファイルをお聞きいただきたいと思います。で、すぐ下に二次セミナー第1項 YouTube 版、当初は約1時間ぐらいで説明できるかなと、思ってあの音声ファイルの作成を始めたんですけども、内容をいろいろと詳しくご説明、する中で、結果として2時間、28分というちょっと長尺になってしまいました。はい。で、その資料がその下に PDF 版をご用意いたしましたので、こちら の資料を印刷をして、必ず印刷をして、あと赤いボールペンを1本ご用意いただいて、この上の YouTube 版の音声ファイルをお聞きいただけたらと思います。簡単に内容をご説明させていただきますが、すぐ下に二次セミナー第1項目次とございます。はい。第1部、基本情報ということで、5項目そちらの方に、この目次には書いてございますけれども、これは基本情報の中の、まあ、一丁目一番地でして、あと5以降ですね、まだ追加のものを今作成中でございまして、まあ今回は第1回目第1項ということで、基本情報の1から、5番までとなります。はい。この二次セミナーはですね、昨年と2019年はちょっと公開をしてなかったんですけども、2018年、まあ、今から、もう3年前になりますが、資料と YouTube 公開をさせていただいておりますけども、これはかなりまあ膨大な資料で、あと YouTube の方も約4時間半ぐらいの内容でしたけども、今回これを一挙に資料を作成し、YouTube を作成するとなると、かなり時間がかかりますので、今回はちょっと細切れになるかも分かりませんけども、まあ、今第1項今日まあ公開させていただきましたけども、まあ、これが第6か7か8か10かどこまでいくか分かりませんけど、作成完成し次第資料と動画の方を、まあ、動画といってもこれはもう音声ファイルなんですけども、これを公開順次させていただきますので、そのようにご了解いただきたいと思います。で、今回公開させていただきました基本情報の、まあ、1番まあガイドラインから始まりまして、まあ、予定内容、2番予定内容、3番した形式と内容のまとめと対応策、4番が主題形式と主題数の内訳で、5番目に第2次口述試験問題、2020年度とありまして、今回の一番のハイライトといいますかね、こう多分まあ、全部もちろん 大事な内容なんですけどもね、こちら の5番目が特に重要かと思いますので、ここはよくお聞きいただきたいと思います。これテキストそのまま下の方にコピーをして掲載させていただいている、まあ、判例のところはご覧になっていただければ分かりますけども、で2020年度はですね、まあ、10時、から11時が第、1番目の時間帯でして、次は11時から12時、お昼休み1時間あって、あと13時から10、 4時ですね、14時から、15時と。で、15時から15時30分がコーヒー、タイムになりまして、あと、15時30分からと16時30分から、で合計6個、6つの時間帯別で、それぞれ、違う内容の問題が2種類出されてます。ということは合計で 2×6 ですから、16通りの問題が出されまして、で、今回それぞれ12問につきましてね、これは観光庁とか JNTO から一切これ公開されておりませんので、これは皆さんの先輩がですね提出をいただきました二次レポート、あるいは当日 の受験速報を私がこう整理整頓してまとめたものになります。はい、ですから皆さんも受験されたら必ず受験速報と受験、二次レポートをねご提出していただきたいんですけども、そういうものがなければ私一切私の仕事ができないということになります。はい、ちょっと余分な話しましたけども、でそこ の10時から11時その1、プレゼン問題が春一番、ワーケーション奥の細道と、で外国語問題が、和食であると。これ和食は15年の通訳問題、18年の外国語訳、そしてこの20年昨年の外国語訳と、最近で言いますと、3回も出てると要注意ということが言えます。和食は日本でうんぬん観音とありまして、ね、これはもう出典が農水省ホームページで、また第一次筆記試験の、通訳案内の実務のですね、テキストの観光庁研修テキストの145ページも、この農水省のホームページを転載したものと、でそれをまたこの昨年 の問題に採用したと、こういう経緯ですね、こういうことも全部ご説明、YouTube の方で しておりますけども、次に条件とシチュエーションが与えられまして、あなたは通訳案内士としてどのように対応しますかと。でここでちょっと私が全ての問題に対して質問の意図とその対応法というものをこう掲載させていただきました。そこちょっと読みますと、試験官は急に一般家庭で家庭料理を食べてもらうことは無理であることを前提に、もしこれ紙の資料でしたら、ここ赤いボールペンで下線ですね、無理であることを前提に、つまり問題がありますよと、それをあなたはどう解決しますかと、どう対応しますかという、そういうスタンスですね。で、受験者がいかに臨機応変に前向きな回答をすることができるのかを見ているんだと、ここが肝ですよと、この問題の。この場合、前向きな回答とはお客様に一般家庭で家庭料理を食べてもらうことなので、実際にはホストファミリーの経験がなくても我が家にどうぞと、そういう回答は質問の意図を満足させる回答と言えるだろうということで、回答例とこの質問の意図とその対応法を12題すべて、ちょっと私、の作成というか、皆さんからいただいた二次セミナーの二次レポートの中で参考になるものは参考にさせていただきながら、あと私が全部まとめさせていただきましたので、そこのあたりをよくこの回答例と、質問の意図とその対応法をお読みいただきたいというふうに思っております。はい、でついでながらちょっとまたその下を見ると、第一次筆記試験問題用紙のですね、まだ 韓国語とタイ語が入手できておりませんので、このメルマガを聞いてらっしゃる見てらっしゃる方でですね、韓国語とタイ語を受験なさって手元に問題用紙のある方はぜひご協力いただきたいなと思っております。はい、その下に2018年度2次セミナーとありまして、これかなり膨大な資料と、動画なんですけども、今回の2021年度今年受験対策、今日第1項を出しましたけど、この元といえばね、こちらの資料が元になっておりましてね、これはこれをアップデートしたっていう形になるわけでして、こちらも第2次試験を受ける方はぜひぜひぜひご覧になっていただきたいと思います。その1の動画は約4時間半で長尺になりますけども、もう必須のうちの必須ですね。ぜひぜひ、その3もちろん見ていただきたいんですけど、ということでございます。はい、それでは本日の音声ファイルはここまでさせていただきます。皆さんのご検討をお祈りいたしております。